レディオジャーナル、頑張る富山の元気企業。この番組は富山のビジネスシーンで躍動する話題の企業にスポットを当て、その経営戦略、未来へのビジョン、若者への提言など、企業経営者の生の声をリアルなメッセージとしてお届けするプログラムです。今週お招きするのは、株式会社 CAP 代表取締役社長、舘良一さん。聞き手は、グループフィリア代表、森田博美さんです。
長いですね、もう。
でも35年、36年ですよね。
36年。
36年目ですよね。
あの当時もタウン誌ってあったじゃないですか。
ありましたね。世の中的にはタウン誌ブームと言われてた時代ですよね、
うん、そうですよね。
特にあの、うん、ピアとかシティロードとかが創刊されて間もなくって、うん、例えばポパイとかホットドッグプレスみたいな、うん、サブカルの雑誌なんかもいっぱい出てきてみたいな、うんうん、そういう意味では全国的に、うんまあ、ある種ブームだったのかもしれないですね、
うんうん、富山にもいくつかありましたよね。
うん、今もありますけどね。グッドラックさんとか、
グッドラックさんとかね、
あの、なんて言ったっけな、マイケさんとか、
あ、マイケもあったね、
うん、とか、ね、あとタブロイド系のものもいくつかありましたね。
そうですよね、はい、その中で、まあ、最初3人で始めたっていう話ですけど、うん、どういうものを作っていこうっていう感じで始めたんですか、
う
ん、
意外にこう文芸誌とか歴史ものとか、うん、そういったその雑誌が多かったんですよ、富山には、うん、で若い子たちはやっぱりそういうのって手に取らないのが、まあ、うん、その時代ですよね。
そうですよね。
もっと本気でこう地元で何かしてる人たちが表に出てくるような、うん、出てこれるような、うん、そういう情報誌を作りたいな、うん、でまあ暮らしてってやっぱり面白いよね、この街はって思えるような、うん、そんな本が作りたいなと思いましたね、
うん、そうですね。暗かったですもんね、最初の頃はね、
はい、
まあ、私も富山帰ってくるのやっぱり嫌でしたもんね、最初、うん。
やっぱりね、こう東京でまあ学生生活を送ってて、うんうん、ピアとか見てたら、ええ、ありとあらゆる映画上映してたり、うんうん、舞台でいろんな芝居やってたりコンサートいっぱいやってたりするじゃないですか。
はい、
ないよなって思いましたね。
そうですよね、うん、もう行くところなかったですもん、
うん
うん、
でも実際取材してみるとね、うん、結構いろいろそのちっちゃいコミュニティの中では、うん、一生懸命やってらっしゃる方いっぱいいるんですね、
うんうん、
でもなんかそこが取り上げられてないというか広がりがないっていうか、
あ、
ま
あ、
そういうのは実感しましたね、
うん、それはちょっと今でもまだあるような気がしません、
うん、あると思います。
そうですよね、うん、そういう意味であの素晴らしいことだなっていうふうにタウン誌を見てたんですけど、
うちの今企業理念としてるのが、うん、楽しい発見をお届けしようっていうふうに言ってるんですよ、うん、つまり発見をするきっかけ作り、その前に自分たちが発見せんと発見できないんですけどね。
そうですよね。
そういう意味ではこういろいろなその活動されてる方、うん、あるいは一生懸命ご商売されてる方、うん、面白いことされてる方をどれだけ発掘できるのか、うん、発見できるのか、でそれを届けていきたいっていうのが、うん、まあ、うちの会社としてはそれがまあ事業ドメインだというふうに思ってますね、
うん、でもその発見するに至るまでってものすごくこう情報を、
うん、
感性というか研ぎ澄まさないとダメじゃないですか、
うんうん、
そのあたりは例えば従業員の人たち、うん、これから若い人たちも入ってくるでしょうし、そういう人たちをどういうふうにしてその感性を教育していこうっていうふうにされてるんですか、
うんうん、まあ、教育というよりは、うん、何かことを起こそうとするときって必ず人が介在するわけですよね、うん、
はい、
だからどれだけ人と付き合えるか、うん、で人と人のつながりの中でいろんなものが見つかっていくっていうことが多いんだろうと思います、うん、まあ、コミュニケーション能力ってよく言われますけども、うん、まあ、そこはすごい重要なものだろうし、そのコミュニケーションする相手をどれだけ興味持って見れるかっていうところだろうと思います ね、まあ、
そうですね、うん、そういう意味では人が好きな人じゃないとダメですよね、
うん、と思います、
うん、
人と話すの嫌いって言ってたらちょっと難しいかもしれないですね、
まあ、それはそうですね。でも私も書く方なんですけど、うん、割と自分ではからはあんまりこう表に出ていかないっていうか、書く人ってそういう人多くないです？
うん、そうですね、自分もそうですけど、どちらかというと裏方の方が好きですね。
そうですよね、うん、でも私あの舘さんは経営者だと思って見てたんですけど。
いや、まだ新米です。
そうですか、
はい、
でもやっぱりそういう意味では今までずっと35年になるんですか、うん、今度もね、ね、
1月この間の1月で、うん、35周年でしたね。
あ、それはおめでとうございます。
ありがとうございます。 本当によく続いたなと思ってます。
いやでもその間ほらタクトとか、うん、それからかってはほら新書みたいな文庫本も出してましたよね。
はい、出してましたね、
はい、今は内容的にはどうなんですか。うん、
ちょっといろいろ幅を広げすぎたところもあって、うん、ちょっと今新書系のものとかいうのはあまりやってないんですけれども、はい、むしろそのここでの暮らしが楽しくなれる、うん、そんな本作りをしようという意味では、うん、非常にまあ使って発見して動ける、うん、でそういうようなものを中心にやってますね。
富山ってどっちかというと出版文化がない、うん、なかったじゃないですか、
はいはい、
その中でそのタウン誌を起こすっていうのは私はすごく大きな冒険だと思ったんですよね、うんうん、で私は最初富山で根付くとは思わなかったんですよね。
よく言われましたよ。
そうでしょ、3
ヶ月持たないよって
そうですよね、はい、それをこう乗り越えて35年間、うん、ある意味富山の若者文化を作ってきたっていうふうに言えるんじゃないですかね、
うん、まあそういう側面もあるかもしれませんけど、うん、むしろ面白がっていろいろ参加してくれる人がたくさんいたっていうところだと思いますね、うん、自分たちが単に発信して満足してるんではなくて、うん、それを受け取った方々が、うん、その雑誌に興味を持っていただいて、うん、なんか手伝わせろとか、なんかイベントやるんだったら一緒に手伝うよとか、うん、一緒になんかやろうよっていう人が本当にたくさん事務所の中に来てくれましたね、うん、
でもそれって私が思っていた富山県の県民性から見ると、うんうん、なんか思いがけないような発見なんですけど、
うん、でも意外にもしかしたら興味を示すと動いてくれる人たちは多いんじゃないかなと思いますね。だから興味 の持たせ方、うん、持たせ方とかいうところが重要なのかなと思います。
うん、そういう意味ではどういう持たせ方をしてきたのが良かったのかな。
うん、多分敷居を低くした。
あ、はい、
偉そうにしなかったとかね同じ目線で、うん、読者の方々と同じ目線で自分たちも楽しんでたっていうところが大きいんだと思うんですね。よくほら論評とかしたりする人いるじゃないですか、
はい、
評論とかね、はい、あんなこと一切しませんでしたからね。
あ、まあ、確かにそうですね、
うん、むしろ一緒に楽しもうっていうスタンスの方が強かったんだと思います。だから本当事務所の中来て原稿書かせろとか、なんか仕事はないのかとか、そういう人いっぱいいましたよ。
あ、そうですか、うん、そういう意味ではやっぱりその当時待ち望まれていたものが出来上がったっていうことなんですかね。
かもしれないですね。ほらテレビとか新聞とか、うん、ハードル高いじゃないですか、一緒に参加しようと思うと。
あ、なるほどね、はい、
でもなんかねタウン情報誌だったら、うん、一緒になんかやらしてくれそうな脇の甘さみたいのを持ってそうな気がしたんじゃないですかね。
そう、脇の甘さっていうのはでも必要かもしれないですね、うんそう、あまり構えてしまうと相手も構えちゃうし、うん、ほら舘さんも始めたのが23歳だから、うん、同じ目線に立てたっていうか、うん、そういうところもあるのかもしれませんね。
そうですね。
そうなると今はどうなんですか。
だから今もね、毎年一人は最低一人は新卒の採用しようっていうことを続けてます、う
んはい、
今年もだからこの4月に、2名、うん、高専卒の子と4大卒の子が入ってきましたね、はいはい。
富山の出版をどちらかというと引っ張ってきたと思うんですよね、タウン情報さん。
そうですか、ええ、ありがとうございます
そういう意味でこれから今ほらインターネットとかスマホとかってたくさん出てきてるじゃないですか、うんうんはい、そういう中で、まあ、紙媒体を主にしながら今後どんなふうにやっていこうと思ってます。
確かにね、こうインターネットが、まあ、1980年代後半ぐらいですかね、うん、出てきた時に世の中が変わっていくだろうなというふうには予測はしてましたし、はいまあ、だからこそネット関連の事業っていうのも会社の中に取り入れてった、うん、でそこになんかね抵抗感があったのかっていうと全然なくって、うん、理念は楽しい発見をお届けすることだっていうふうに言ってるわけですよね、うん、でそれはもしかしたら紙ってことに限らずに皆さんが楽しいなって思われることが届けれるんだったら、はい、どんな仕組みを使ってもいいじゃないかという部分はあります。
ああ、そうすると今後もは紙にもこだわらないで、
うん、こだわらないでっていうと今度は、強みの部分なんかになるわけですよね。
そうですよね、
うんうん、強みっていうと、うん、やっぱり紙でこれだけのことをやってるのは他にはないっていう強みはあると思います、うんはい、それから紙の良さも当然あるし、うん買っていただけるっていう、うん、そういう仕組みにしてるところも、ねはい、一見弱みに見えますけど、うん、見えたりするかもしれませんけども、そういうことをやらずにちゃんと買っていただける本作りをしてるってことは逆にやっぱり強みなんじゃない、
う
ん、
それはそうだと思います。私も、
はい、で数が分かるわけですよね、 買っていただいた方の数が、でこれだけのボリュームの方々、こういうたくさんの方々が買っていただいているっていう認識を持てるというのは、社員にとっては自信にもなりますし、逆に言えばクライアントさんにお勧めするときにも、こんな方々が買っていらっしゃいますよっていうマーケットの分析もできたりしますんで、そこは強みです。だからこだわりの部分でもあるかなと思います。だけどさっきも言ったように楽しいってことを届けようとするんであれば、本気で届けようとするんであれば、それはいろんな手段を使っていいんじゃないかと思います。だから紙だけじゃなくてプラスアルファっていう方法もありますし、全く違うアプローチの方法もあるかもしれません。
じゃあこれからそういう全く違うアプローチもあるかもしれないというところで、どんどん広げていきたい、
広げていきたいっていうのは欲望としてというか、まあ望まれるんであれば特に、そこは進めていく必要はあると思いますね、
そうですか。富山の出版業界は今後どういうふうになると思います？
どういうふうになるか、そんなに大きく変化はしないんじゃないかなと思いますね。まあ音楽関係でもそうですけども、ネット配信が主流になったかと思えば、またアナログ版が出てきて、それがこうというか話題になってていいなって言われる時代じゃないですか、でもちろんそのネットで出される生活情報っていうのは役に立つし使いやすいしっていうのも側面もありますけども、一方で閲覧性だとか、あるいはそのしずる感を出したりとか、こうリアリティがあるような作り方ってできないわけですよね、まあ、そういう部分がこれから先やっぱり生き残っていくだろうと思いますし、そういうことを求められる方も一定数はいるんだろうなと思いますね。
確かにそうですね、
だから爆発的な右肩上がりがもう一度来るかって言ったらそれ多分ないかもしれないけども、なくなるってことはないなと思ってます。だからこれしかできない、紙の出版しかできないっていう会社は、多分生き残っていけないと思うんですけども ね、これをこう軸足にしながらもいろんな展開をしていこうっていう意欲のある会社であれば残っていけるというふうには思いますね、
そうですね、ぜひ残ってほしいと思います ね、
はい。
例えばその会社でどんな仕事があるんですか？皆さん編集者だけじゃないわけでしょ、
会社の中で編集だけっていうことはまずありえないですね、編集も経験しますし、営業も経験しますし、あと企画制作物、受託物ですね、そういったものの担当もやりますし、キャリア形成の中では全部を担当してもらおうというのがスタンスではあります、で将来的にはっていうか、その後じゃあどんなふうな生き方をするのかというと、ある意味多能工という言い方をよくされると思いますね、いろんなことができる人間、スペシャリストの反対語のように思われますけども、実はスペシャリストの反対語ではなくて、いくつものスペシャルを持ってる人たち、これが多能工だというふうに思ってます、だからそこを目指そうというふうにしてますね、
そういう意味では35年間の間にそのいくつもの出版の形を考えてきたってことです、広げてきたっていう、
結果的にはでも求められるから出してったっていうのはあるんですけどね、今この時代に、例えば去年から出し始めたのでいうと、介護に関する情報書を出してみたりとか、何年か前からですけども、その子育てに関する本を出してみたりとか、そういうその時代要請みたいのがあって、そこに応えられるような本を出していくっていうのが今のスタンスかもしれないですね、
そうすると、タウン誌とまた別にそういう子育て情報の本とか介護の本とかっていうと、それなりのそういう知識を持った人が必要になってくるんじゃないんですか？
もちろんその基本的な基礎的なことは知る必要はありますけども、深い部分については専門家の方々、外部の専門家の方々というのをどれだけ探し出してくれるか、ここもさっきの話じゃないですけど、人との付き合いですね、人とのつながりをどういうふうに手繰っていくのかっていうのはあるだろうなと思いますね。タウン情報とかタクトとか、月刊で出している情報誌に関して言えば、例えばお医者さんのコラムがあったりとか、あるいは保育園に関する話があったりとか、そういうその間口の広さの中から、そういう人材っていうのは付き合う機会非常に多いですよね。
そうですよね。
ですからそういう意味では情報収集の窓口になってるのが、タウン情報だったりタクトだったり、それが毎月出てくることで必ずリフレッシュされるっていうか、それの検証がされていくっていうのがあって、今社内にデータベースがあるんですけども、16,000件ぐらいのデータが飲食店だったり施設だったりっていうのがあるんですけどもね、その内容自体が常に新しいものになっているっていう状態が作れてるのが大きいのかもしれないです。
そうですね。でそのデータベースをどういうふうに管理してるんですか？それは
まず本を作った時に本の中からテキストで抽出をして、入れていくようにしてますし、一番最初の情報っていうのは、街歩いてて、 なんか新しい店ができた、うん、ここになんかできたよっていうのが一番最初にデータベースに登録されるんですよ、うん、そうすると社内全員にメールでこんな情報が登録されましたっていうのが配信されて、うん、でそこには例えばこれ取材に行った方がいいのかとか、うん、誰の紹介なのかとかいうのも全部ついてくるんですね、うん、で、これについてもうちょっと詳しい話を知ってる人は、
そこに書き込んで
書き込んでくれみたいな、そんなような仕組みになってますし、うん、今 iPad を支給してて、はいはい、社外からでもはい、iPad を通してそのデータベースに検索ができたり書き込みができたりするんで、うんまあ、それを利用してますね、
うん、CAP っていう名前、うん、最初タウン情報だったじゃないですか、
はいはいはい、
名前はね、うん、それが CAP になったのはどういう、う
んまあ、CAP の由来っていうのは諸説いろいろあるという言い方を出逃げるといけないんですけどもあの本当はですねこれキャップって読ませたかったんですよ。
ああはい、最初の頃キャップって言ってましたよね。
言ってましたよね、ええ、でも登録上は CAP って登記簿には登録されてるんです、うん、で、なんでかって言ったらキャップって、まあ、CAP って横文字で書きますけども、はいはい、当時は横文字での登記ができなかったんですよ、はい、で CAP って書いて登記した人がいらしたんです。
ああ
でしょうがないんで、それはそういうふうに使わないといかんね、うん、でも CAP の由来っていうのは、うんまあ、自分ら今でこそねパソコンとかいろいろなもので原稿作ったりしますけど、はい、一番やっぱり使ったのは鉛筆ですよね、うんうんうん、で会社はその自分たちの一番大切な鉛筆を守る役目でないといかん、うん、守るのはキャップでしょって、うん
はい、
で会社の名前としては守る役割なんだと、各スタッフを守るのが会社の役割なんだということで、うん、キャップとつけたかったんですね。
あ、そうなんですか。
そうなんです。意味合いとしてはだから、うん、鉛筆を守るキャップだ、それが会社だっていうふうに、
うん、それは理念がありますよね。
ありますよね。
うん、
マイ・フェイバリット・ソング、心に残る思い出の一曲。
レーナード・スキナードっていうバンド、うん、アメリカのバンドなんですけども、スイート・ホーム・アラバマという曲を選ばせていただきました。学生時代って結構ロック好きだったんですよ、うんうん、特にアメリカンロック、はい、まあもっと言うとサザンロックとか、はい、ウエストコーストとか、まあそういう言われるのが、はい、まあ当時70年代後半、うん、割と流行ってた時代で、うん、
流行ってましたね。
その中でこのレーナード・スキナードっていうのは、うん、まあ南部のグループなんですけども、うん、ノリがすごく良かった。
あ、
よく本当に聞いてましたね、うんうんうん、当時ほらステレオなんかもね、はい、コンポーネントでこう、いろいろ組み合わせてどんないい音がするみたいなのを競ってた時代があって、
はい、そうですよね、
はい、まあ、そんな中でいろいろ自分でも買って、まあ、聞いてたっていうのがこの曲ですね、
うん、お届けした曲はレーナード・スキナードでスイートホーム・アラバマでした。
番組の最後になりますけれども、これまでの富山の若者文化を引っ張ってきた舘社長として、若い人たちへのメッセージなどがあればお話しいただきたいんですけれども、
まあ、いろんなものにとにかくまずは興味を示してもらいたいな、うん、興味を持ってもらいたいなと思います、うん、自分の周りで起こってることっていうのは自分の目で見えてるのってすごい少ないと思うんですよ、ね、ちっちゃい範囲でしか見えてないと思うんですね、はい、で、もっとこう視野を広げてもらいたいっていうのがあります、うん、でその上で自分なりにこれどういうことかなって興味を持って考えてもらって、うん、少しでも引っかかるものがあったら、うん、ぜひ行動に移してもらいたいなというふうに思います、うんうん、はい、行動すれば多分なんか本質みたいなものが見えてくるような気がしますし、うん、それに気づいたら自分の生き方も変わってくるのかなというふうには思います。
レディオジャーナル、頑張る富山の元気企業。今週お招きしたのは、株式会社 CAP 代表取締役社長、舘良一さん。聞き手は、グループフィリア代表、森田博美さんでした。次週6月2日のゲストは、株式会社牧田組代表取締役社長、牧田和樹さんです。お楽しみに。